ンツハートビートナイト、皆さんこんばんは。2月の13日金曜日の夜11時半、ハートビートナイトです。今週もですね、先週に引き続いて、ゲストに記念直人さんを迎えてですね、いろいろと、深い話を聞いていきたいと思っています。お楽しみに。ハートビートナイト。はい、ということで、今週もですね、This Weekゲストのコーナー拡大版でお送りしたいと思っておりますが、先週から引き続きゲストで、今週もお願いしております記念直人さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。先週はですね、いろいろとまあデビューしてからまあ今に至るまでをいろいろとこう雑談しながら振り返りつつ、はい、でニュータウンストリート出たばっかりのニューアルバムについて。一曲ね、はい、ご紹介させていただきましたけれども、今週はですね、まあちょっともうちょっとその音楽全般にこう視野を広げつつですね、まあお話をしていきたいと思ってるんですけれども、はい、まあずっともうデビューされてからまあ何十年も経たれて、
はい、
いろいろと経験されてきたと思うんですけども、まあ時代も随分変わっちゃったじゃないですか。今も CD が売れない時代になっちゃったりとか。
そうですね。はい。本当に。
で、まあ、音楽のその、なんていうかな、流行り廃れも当然もうスピードが速いでしょうし、はい、随分もう環境も変わられたと思うんですよね。で、キネさんの方も、まあ音楽を通じながら、それからもう、小説もお書きになられたりとか、はい、いろいろと活動の幅も広げられて、
はい、
もういろいろこう感じられてる、まあ、僕にとっても大先輩に当たるわけなんで、ちょっとまあ後輩もいっぱい聞いてることですしね、
はい、
何これから必要になると思われてます？もしくは今何が足りないですかね、音楽全般っていうことに。
足りないもの、
はい、
もう物理的には足りないものなんか何もないですよね。
だから
困ってるんですよね
逆にね、
要するにそうやって昔の話ばっかりされても若い人たちはさ、
はい、
まあ、僕らもそうですけども、はい、ね、僕らだって昔の人っていうのがいて、はい、ね、おじいちゃんたちが、はい、お前たちはまだいいな、俺たちは芋食ってたんだとかね戦争中だったなんて話されても、そんなこと言われたってね、はい、っていうのはもう分かるから、今こういう状況の中で、
はい、
昔俺たちがこうだったんだよって話も何の説得力もないと思うんだけども、
はい、
ただやっぱりもう音楽を作る上で自由じゃないですか、
はい、
誰でもできるし、
はい、
僕の時代そうじゃなかったから、やっぱりキーボードをやりたいと思ったらお金がなきゃできないし、貧乏じゃできないし、楽器もお金高かったしとか、でまだシンセサイザーっていうのが出たばっかりだったしみたいな、じゃあなんでビートルズがあんな生まれたんだったらやっぱアイデアからじゃないですか、
そうですね、
要するにこういう風にしたいんだけどできない、だから工夫しようっていう、その創意工夫っていう中に音楽がどんどんその文化として生まれてきたって気がするんですよね、
はい、
ギターだって誰かが途中で歪まして、
はい、
すげえかっこいいなこのぐしゃぐしゃって音みたいな、っていうことのからまあロックが生まれてきたりとか、
はい、
だからそういうものがもう今もう全部あるから、
はい、
だから今足りないものって言ったんだけど、足りないものはないんですよね、だから音楽がどこへ行こうかって、迷ってるのかもしれないですね、だからみんな行こうよ、じゃあ一回原点変えろうみたいな感じでね、
はいはい、
じゃあ僕はジャズに帰ってみようとかね、
はい、
サンバに帰ってみようとか、はい、じゃあクラシックだっつっても、それはやっぱり若者のから見れば古い音楽でしかなくて、
はいはい、
だからそういうところで僕は足りないものというのもありすぎた中でどうみんなが工夫して同じじゃない、
はい、
要するに個性というものを作っていくのかなっていう、乗っかることは簡単じゃないですかやっぱり、だからその今僕は本当にたやすいことだと思うんですけど、
はい、
そのヒップホップやりたいなと思ったらできるし、
はい、
そんなに情報を得なくてもある程度も作れるし、はい、もっと言っちゃったら楽器弾けなくてさ曲が作れるってすごい時代なんですよ、
そうですね、
もうありえないんですよ、普通ね、でも楽器がなくても曲ができちゃうんです、っていうところにから何ができるかって考えると、
はい、
できすぎちゃうところから何を絞っていくかっていうふうに考えていった方がよくて、 まあ、もう CD も売れないし、
はい、
で、要するに、まあ、でも、まあ、配信という形は、ね、はい、希望としてはまだそういう、そこでじゃあ何ができるかってこともあるし、だから、もうそうなってくると、結局はもういつもそうなんだけども、はい、やっぱり人間ですよね。その人に変えるしかなくて、要するにその人間というのはだからが作ってるってところに立ち返るしかないから、
はい、
その人が作ってるものをいかに個性を出して、その人をアピールするかってことだと思ってて、はい、TM ネットワークっていうグループは、実はすごい音楽を作ってきて、
はい、
もしも TM というグループが、音楽だけ愛されていたら、はい、今ないと思うんですよね。
あ、
うん、で、実はそんなに例えばなんだろう、長渕さんの乾杯みたいな曲があるかって言ったらないんですよ、
は
い、ミリオンとか、グローブみたいに何百万枚とかないんです。ディパーチャーみたいな曲ないんですよ、実は。枚数にしたら、枚数にしたら3、40万枚のスマッシュヒットなんです。ゲットワールドだって100万とか全然いってないから。
ミリオンじゃない、
3、40万なんです。
あ、はあ、はあ、
だから要するにその爆発的なヒット曲はないんですよ。
あ、はあ、はあ、
でもそのアルバムとか、その TM のメンバーがやることなすことをこう、支持してくれたファンがいたんですよね。
は
い、
あ、
だそれを考えると僕らは、もう振り返ってみると音楽だけじゃなく、自分たちのことも愛してくれたファンがいたんですよね。
あ、
それってすごく大きくて、だから今があって、だから要するに音楽をやるのはやっぱり人間なんですよね、
は
い、だから楽曲だけがいくら先行しても、楽曲はその時にパッて入るかもしれないけども、パッてはもう終わってしまうという、まあ、これちょっとグローブと TM で引き合い出しては申し訳ないんだけども、もうグローブさんはやっぱりその楽曲がやっぱり先行型なんですね。だから500万枚、ぐらい行きましたよね、確か。何百万枚って
行きました。
じゃあ、何百万に入るのかしたら、入んないし、何百万に追っかけするのかしたらしない。別にアーティストがどうだというよりも、楽曲が好きであってみたいな、そういうのが、まあ、ちょっと今分かりやすく、あえてね、同じ2つ出したけども、
はい、
そういうのがあるんですよね。だから僕はだからそういう意味ではその人の魅力だったり、
はい、
そういう人間だったりというものをやっぱりこれからはもし足りないとしたらね、
はい、
僕はやっぱり磨いていくことが大事なのかな、人間とか、そう、人とかの面白さとかキャラクターとかというものが込みになって音楽を作っていく方が、きっと何だろうか、これからはすごく大事なこと
が足りない。なるほどね。
作為的なことはできるし、楽曲もできるし、見え方もポンって商品として出せるから。
なるほどなるほど。
でも出して間違えて売れればいいけど、間違えて売れてもあと困るよっていう、そういう人たちもやっぱすごく見てきたし、だから本来その音楽を作る楽しさとか、
はい、
だからその目的感というものが、僕らもやっぱり売れるためっていう風にやってきてたけど、
はい、
もちろん売れるためでいいんですよ、全然、
はい、
売りたい、メジャーになりたいとか、
はい、
全然それは全然いいし、お金持ちになりたいも全然構わないし、はい、ただその向こうに何かその音楽を作ったことによって、何をどう自分が、自分が生きて生まれてきたことに対して影響してくれてるのかっていうことが、やっぱりそこの先にあった方がいいかなと思う。すごくちょっと抽象的な言い方で申し訳ないんだけども。
いやいやいや、今怒涛のごとくですね、キネさんがもう情熱的にお話しになれて、多分10分弱ずっとお話しになったと思うんですけど、で、まあ、僕もそのキネさんから遅れて10年ぐらいの青春時期を送った人間として、まあ、若干被るところがあるんですけれども、お手軽じゃなかった感があるんですよね、音楽をこう作っていく、やっていくっていうバンドを組むっていうのは。だからそれがすごくお手軽になって、まあ、広く庶民的にはなったのかもしれないですが、まあ、薄くなっちゃったのかなっていう部分もあるだろうし、今逆にそれで羅針盤をこう見失っちゃって、一番大切なことは多分やっぱりその気持ちの部分だったり、ハートフルな部分、逆にそこがアイデンティティになるだろうしっていう、結局そういうことなんですよね。
ですね。だからバンドって難しいじゃないですか、やっぱりメンバーチェンジもあるし、うまくいかないし、仲も悪かったりもするし、もちろんそういう才能ある人間が、まあ、この世を去ったりとか、いろんなことがある中で、こう引きこもる中で、そこもそれも実は音楽になってるんですよね。だから音楽ってのはやっぱり人間が作るもんだから、その人間の生活や人生っていうのは絶対 その時、今だから思うんですよ。そんな若い頃は思わないよ。今俺はこう身となってなって全然思わないけども、はい、今になってみれば、もう一つ一つが、その自分の、例えば曲作る人は曲作る人だし、はい、詩を書く人、ギターだったらギターの音だったり、全部出てくるんですよ。っていうことを、なんとなく、遠い未来に置いといた方が、どう音楽をやるのと、ただ今、がむしゃらにやるとは違うかなと。
なるほどね。やっぱり今お話になったように、まあなんだろう、人が結局作り出すわけじゃないですか、うん、まあ何でもそうでしょうけど、うんうんうん、だからその人となりが全て分かる必要は必ずしもないかもしれないですよね。例えば音楽聴いて、あこの人頑固な人だとかね、うんうん、分かったりはしますけど、確かに分かったりはするけど、うんうん、必ずしもそれが絶対条件じゃないかもしれない、うんうん、ただそのベクトルは失っちゃいけないんでしょうね。やっぱりこう自分自身をやっぱり磨いていくことが、音楽もレベルが上がっていくってことに、うんなるんでしょうし、
僕は思うけど、その、みんなやっぱり歌やテーマにこだわるけども、はい、やっぱ歌やテーマってのはやっぱ作為なんですよ。
握
手だから、まあそれもちろんそれは必要なことであるんだけども、はい、でもやっぱりいくらその僕が例えば世界のこの15歳ぐらいで悲しみのチルデン歌っても、はい、なんか説得力なかったりするわけじゃないですか、はい、ましてや15歳でこんな歌を書くわけないんだけども、そういうことでなんか歌うものってのは自由なんですよ。もっと別にラブソングでも何でもよくて、はい、ただそれはきっと後から絶対出てくるものだから、僕は作ることはもうどんどんどうしてもテーマとか、
はい、
なんかもうこういうとかそういう作為的に走るんだけども、そんなことよりもなんかすっごいなかなか音楽が作れなくてアルバイトで、
はい、
アルバイトだけでもう日にちが過ぎていっちゃう人たちっていっぱいいるんですよね、
はい、
せっかく上京してきても、はい、音楽作るどころではなくて、
うん、
そんな時にそんなことの歌を歌ってみるとか、
はい、
なんか もがいてることが音楽につながっていくみたいな、
うん、
なんか僕は振り返ってみるとそうだったような気がします、
うん、はい、これからの音楽で大切なことというようなね、うん、非常に抽象的なテーマだったんですけど、やっぱり、うん、今日はねやっぱり木根さんにいろいろお聞きしてよかったっすね。まあ、僕自身もねしっかり受け止めて、これから音楽をねどんどん広げていけるように頑張っていきたいと思ってます。
ハートビートナイト、
はい、後半戦はですね引き続きトークを続けていきたいわけですけれども、まあ先週今週と2週連続にわたってね、まあ随分長いゲストで木根直人さんを迎えてトークをしてまいりましたが、
はい、
最後のねこの10分前後はですね、まあこのために木根さんとお話してるって言っても過言じゃないかもしれませんが、
そうですね、
はい、
はい、
地域からのね音楽発信ということについて、はい、まあいろいろとお伺いしたいなと思ってるんですけど、
はい、
やっぱり今全国でもうみんなメジャーっていうのはみんなそこ目指してるとは思うんですよね、
はい、
アマチュアミュージシャンも、
そうですね、
はい、でまあ音楽だけじゃなくて文化とかも全部そうだとは思うんですけれども、
はい、
出発は地域だったりするのかなとも思ったりもするし、
いやそうですよ、
そうですよね、うん、
出発は全部地域です、うん、
でその辺がこうこれだけこう情報が肩になってしまったり、こういろいろとこうアマチュアのレベルのアーティストさんたちにいろいろとこう邪念がこう入ってきたりする現実の中で、
はいはい、
それをすっ飛ばしてしまうアプローチ、そんなことやっててもしょうがないでしょうみたいな部分も正直言ってあったりもすると思うんですね、考え方の一つとしては、はいはい、でまあ木根さんとまあ私カモメもですね、はい、どちらかというとそっち側の人間ではなくて、
はい、
そのまあ言い切ってしまいましたけど失礼に当たったら申し訳ないんですが、しっかりとしたその地域に根ざすということが実はさっきほどもちょっとお話しした、はい、その人の心、
はい、
まあ考えてること、はい、ハートみたいなものからやっぱりいろんなものが出てくる、それが大事なんじゃない、それが核なんじゃないってさっきお話しされてましたけども、うん、そういうことになんかすごいつながる気がするんですよね。
歴史を、まあ、大げさだけど、はい、音楽史を紐解いてもそうで、
はい、
DM もやっぱタマっていうところで、はい、これ実は僕よりも小室くんがこだわったんですね。地域からっていう、そのなぜこだわったかっていうと、もう僕らアマチュアバンドの時に、
うん、
もうたくさんのバンドがいたわ、だからもうそこからメジャーになるってことはみんなの願い、
はいはい、
そっから誰が出るだろうかみたいな、
はいはいはいはい、
もうものすごいバンドの中にいて、
はいはいはい、
確かにそこから本当に、うん、米米のドラマになったりとかもういろいろいますよ、うん、いろんなもう、うん、もっと先輩なんかはそれこそ京志郎さんとかもそうですよ、はい、いろんな人たちがこの三玉から出てきて、
はい、
で小室くんは僕らも三玉っていうところから出てきたんだっていう地域をずっと背負ってたいっていうのがあって、うん、玉ネットワークだったんです。 だからやっぱりだから多分 TM が売れるっていうかそこに行くまでに実は、はい、TM と同じように共にしたアマチュアの人たちがいるんですよ。
はいはいはい、これはシーンがあったわけですね。
無関係ではない、
うんうん、
全然関係なくない、
はい、
この人たちがいたところの僕らはその、うん、ちょっと抜けただけであって、
はいはい、
この人たちのおかげでもあるんです、ね、
あ
じゃあなんでそういうことを言い切れるかというと福岡なんかの博多なんかの音楽あの、うんね、明太ロックなんかもそうじゃないですか、あとフォークなんかも、
そうですね、
要するに昭和というねあのお店から要するに武田鉄矢さんも井上陽水さんも、
まあ、
チューリップも、はい、カエバンドも、うん、要するにでもそれみんなそこだけ見るとすごい有名な人たち見えるけど、
うん、
それ以上にもう100、200っていうアマチュアバンドがいるんですよ。
そうっすよね、
要するにだからその中から実はいくつか出てきただけの話であって、
うん、
だからどれだけその地域っていうのが大事かっていうのはあるんですけども、そこを出てきたとこだけ見ちゃうから、うん、要するに出てきたところで TM はなんかじゃあ TM が何で売れたか、うん、いやゲットワイルドがあのアニメの主題歌になったからでしょうとか、うん、ね、誰ださん何で売れたかしたら何とかっていうドラマの主題歌でしょって、うん、そこを見るから、
うん、
だったら主題歌撮ろうみたいな、
うん、そうですね、
だったら CM 撮ってくればいいんだって
思う
ん
です よ。まあ、ハウトに走っちゃう、
ね、そこの前を考えないんですよね、
う
ん、
なるほど、
その前っていうのはもしかしたら、うん、もしかしたらもう必ずそこには最初があるわけです、うん、
はいはいはい、
だから僕らがスピードウェイというグループで、うん、もっと前はもっと違うバンドで、
はい、
立川というところで、うん、本当に 100円200円のチケットを売って、うんうんうん、みんなでコンサート人を集めて、
はい、
みんなに電話して、うん、コンサート来てくださいってことの高校生活や10代があって
そうですね、
あって TM があるんですってことを一番言いたいかな、
うん
う
ん、
ってことはどういうことかっていうと、うん、みんなが誰が出てくるか分かんないけどみんながその、うん、でもそんなことを僕らはもちろんその時は考えてなかったけども、
はい、
あの時代にはそれを応援してくれる人たちがいたんです。それが楽器屋さんだったりレコード屋さんだったり大手のね、あの楽器屋さんだったりしてたわけだから、確かに今そういうのはなくなっちゃってもう直で本当にレコード会社のテープを持っていくみたいになっちゃってて、はい、そうじゃなくて本当に立川っていうところの今例えばこのスタジオからに通ってる若者がこのスタジオ発信で音楽作ってで、
うん、
本当にそこから何か出てくるってことはあり得るんですよ、
はい、
うん、だからなんかねそういう意味ではね、うん、そのなんか地域性っていうことは、
はい、
あのなんか今ねカモメさんがおっしゃった、
はいはい、
うん、その端折ってる部分っていうのは実はすごくあって、
うん、
実は地域からっていうのが大事なんだっていうことを僕はすごく思いますね、うん、
なるほどね、うん、あのこの街っていうのはもう木根さんがお住まいになってた頃やっぱりどうだったですかね。
やっぱ基地の街ですよ。
基地の街、
僕はちっちゃい時に外国人の子供と一緒に遊んでましたし、うん、ホワイトハウスっていうあの言い方してて、
はい、
外人ハウスなんていう言い方をしてて、まあ、フッサなんかまだ名残ありますけどね、
はい、
だからやっぱ基地の街ですよね、うん、確かあの7割方は基地なわけですから、
うん、
これはすごいことで、ただまあ僕戦争知らないでその余韻じゃない、
はい、
余波というかね、
はい、
中でやっぱ音楽もなんかそういう FEN っていうね、
はい、
ラジオが流れてて、それは立川基地から流れてて、
うん、
この辺の人たちはそういうんでもう洋楽を聴いてたっていうね、うん、そういうまあ背景の中にいたんだけども、
うんうん、
でも今は全然違うわけじゃないですか。
今違いますね。
公園になって、
ね、
本当にほのぼのとしたなんかの、
うん、
ファミリームードのでもだからといってその今のねその今その僕はその立川のなんだろうな、
うん、
あの好きなところっていうかは、
うん、
僕はすごくこの言い方したら失礼かもしれないけどチューブラリンだと思ってるんですよ。
ああ、はあ、
都会でもなく田舎でもないっていう、
うん、
もうでもそれでいいと思ってて、
うん、
ある日そういう風にして自分は開き直りましたね。
なるほど、
ね、自分の音楽もそうだなと、
うんうん、
お前すごい都会っぽいなじゃなくてお前田舎臭いなじゃなくていや中途半端なんだよね。で世代的にも実はその、うん、あの70年代の青春時代を送った人ってすごく中途半端なんですよ。段階世代の後なんで、これといった意思もなくなんか日本を変えようっていうのもなく、ただその高度成長期に乗っかっちゃって、
うん、
その高度成長期に乗っかっちゃった上にバブルにも乗っかっちゃって、
うん、
もう何にもないんですよ意思が、
うん、
っていうようなところにそれを突かれてもどうしようもない世代なんで、
うん、
いやいいじゃんその中途半端な中ブラリンガーみたいな、
うん、
それをなんかはどうやってあの説明すればいいんだろうっていうようなところで悩んだこともあったけども、
はい、
ありのままですよね。だから、ね、だから僕は吉祥寺とか立川とか八王子とか、
うん、
八王子のレッドゼッペリンなんていう小説も書きましたけど、
はい、
好きなんですよね。 サンタマがすごく好きなんです。だから、ね、あんまり都会っぽくなってほしくないし、田舎に戻ってほしくないし、ちゃんと昭和記念公園もあるし、デパートもあってくれれば、そういう街だと思いますよ。
そうですね、ちょうど木根さんの、弟分ぐらいの年に僕なんかはなるわけですけど、立川のその基地のイメージってやっぱりありましたよね、で正直言ってあの飲み屋の感じだとか、裏路地の感じだとかっていうのは僕は中学生とか小学生の頃、やっぱありましたよね。で、普通なんか今でもちょっと若干残ってるとこあると思うんですけど、で、普通そういうとこって例えば横浜とかもそうだと思うんですけど、ロックを中心とした音楽、ジャズを中心とした音楽、だ立川ってジャズはそこそこ、あるようなんですけど、ライトミュージックである、ポップスロックっていうような、発表する場所とかがなかったんですかね。だからハートビート作ったわけなんですけど、その場所で生まれ育った人間がその土地に戻ってきて、その土地からやっぱり音楽を発信していこうと思ったのは、実はもうこういう10分20分じゃとても喋れないぐらい、本当は熱い思いがあったりとかして僕も戻ってきたんですよね。
やっぱり世界を見てもね、ビートルズってのはリバプールから生まれてきたわけじゃないですか、そのリバプールに誇りを持ってやっぱりリバプールというところから音楽発信したとか、だからリバプールサウンドができたりとか、やっぱりみんな自分のところにこだわってるんですよね、やっぱ世界を見てもね、だからやっぱそう考えると日本ってやっぱりどうしてもなんか偏ってしまって、東京っていう風な括りを受けてしたりとか、もう東京じゃなくても全然よくて、その街からのっていうのが、これはサッカーでさ、もう全然証明されてるじゃないですか、ホームというのは、音楽もそうあってほしいですね。
そうですよね、そういう形でちょっとこう変えていかないと危機感もちょっと持ってるんで、今のままではちょっと厳しいっていうか、いずれなくなってしまうじゃないか、僕らがあんなにこう心躍らせた一時期をこう培った音楽っていうものがっていうと思ってるんで、本当に気を引き締めてね、行きたいなと思ってるんですが、いろいろとですね、2日間にわたってお話をしてまいりましたけれども、先週今週とですね、最後に1曲木根さんのニューアルバムから1曲かけたいんですけれども、一番1曲目に収録されているルーシーを選ばせていただきましたが、国立の、イチョウ並木みたいなね、部分の、情景描写が入ってきたり歌詞の中にするわけなんですけれども、立川国立と並んで木根さんにとってやっぱこの地域を一つこうイメージする曲なんですかね。
そうですね、そうですね、やっぱ国立なんとなくやっぱこの辺を入れたくて、国立というのは、割と国立有名だったんで、桃江ちゃんが住んでるから全国的にちょっとは有名かなと思って
そうですね、
国立と読む人はいないだろうかなと思いながらも、国立入れましたけど、
最後にですね、木根さんご本人にですね、ルーシーを紹介していただいて、この先週今週とですね、長いトーク本当にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また機会がありましたらですね、ぜひまた、もうちょっとこう、
第2弾
面白い話をですね、していきたいと思ってますので、
ありがとうございます。
それでは、This Week ゲスト、先週今週とですね、2週にわたって、お送りしてまいりました、ゲストはですね、木根直太さんでございましたけれども、最後にご本人からですね、ニュータウンストリート、ニューアルバムからですね、曲紹介をしてお願いします。
それでは聞いてください。木根直人でルーシ
か、心は劇場、両手を広げた、思わず声に出す今のセリフなんて頼む。ルーシー、僕に届かない、幼いあの頃の国たちの駅に続くイチョウ並木、黄昏ていた、憧れていた、空は澄み渡り風に舞う君の声、ルーシー、 くれた男の子みたいに涙は見せなかった。素晴らしいはいつも傷が絶えなくて、それでも笑顔は天使のようだったね。
今週と2週連続でですね、元 TM ネットワークの杵直人さんを迎えましておしゃべりをしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。いろいろとね、やっぱり杵さんじゃないと喋れない話が聞けたと思います。また機会あればね、お迎えしたいと思います。お楽しみに。皆さんお体に気をつけて、お相手はカモメでした。おやすみなさい。